はい、それではマラキ書を開いてください。旧約聖書の最後の章ですね、マラキですけれども、新改訳聖書ですと4章あるんですね。新旧約だと3章しか確かなかったかと思うんですけれども、今日はですね、本当は4章全部進もうかなと思ったんですが、3章までにします。まあ、それでも、実はですね、いつもは12ページとか11ページなんですけども、今日は16ページになっちゃったんです。15ページだから3章だけでもすごく、いっぱいなんですね。で、なぜかというとですね、この学びを始めている中で、私もこう改めて、このつながりを分かったんですね。新約聖書の舞台設定になっている、そして福音書の構成や中身がどのようなものか、このマラキ書からこう探っていくことができて、非常にこの有益でした。福音書の4つが全てですね、バプテスマのヨハネから始まってるんです。まあ、もちろんあの大生まれになったルカとマタイは生まれたっていうところ書いてありますけども、でもバプテスマのヨハネの宣教から始まりですね、そしてヨハネが祭司の家系である、祭司の家系であるザカリアですね、お父さんが講談で講を抱こうとしているときにガブリエルに会ったという、覚えてらっしゃるでしょうか。で、祭司の子であったということが手がかりになる知識であり、そしてそれをずっと読んでいくとですね、このイエス様が、エルサレムに行くことは、この12歳でもエルサレムに行かれてますけれども、宮清めを行われたっていうね。で、そこで、この神殿を管理する、宮を管理する者たちによって断罪された、死に定められた。で、これが全部マラキ書に関わって、来るわけですね。このマラキの予言にあるこの祭司たちの腐敗に深く、関わってくる。そしてこの祭司とは何ぞやということが、今回は本当に、学べたんですね。これからお話ししていきますけど、祭司の務め、これを回復していかなければいけない。今祭司というと、なんか皆さんの中では牧師が今の祭司なんじゃないかなって思った方いらっしゃるかもしれませんけど、新約聖書に従えば全ての人が祭司です。信仰を持っている者たち全てがですね、これを今から説明していきます。で、この時代背景なんですけれども、これもまた繰り返しますが、このハガイとゼカリアがこの予言を行ったのが紀元前の516年のちょっと前ですね。神殿の工事を開始して完成する、516年に完成しましたけれども、そしてエズラがこのかなり後になってから数十年後に、ですね、458年にこのエルサレムに帰還し、でネヘミヤが444年にですね、この445年、これちょっと数え方によってちょっと変わるんですけども、にこの帰還していくと。で、大体そのあたりであろうと考えられるので、もしこのマラキ書を読んでですね、この予言の、この背景って何なのかなってこの思われたらですね、エズラ記の後半ですね、9章以降かな、そしてネヘミヤ記の、これからも説明しますけれども、この13章以降ですね、13章ですねに、その背景になっているものが書かれています。で、この9章においては、このエズラがせっかく戻ってきたのに、これから主にあってこう律法を教えてですね、この彼らを霊的にこう整えていくということをやっていこうと思っていた矢先にですよ、外国人と結婚しているというのが分かったんです。もう呆然となっちゃった。もうしばらくはもう何も動けなくなってしまったというところが始まります。そしてネヘミヤ記の13章っていうのは、これがすごいえぐいんです。大祭司エルヤシブというのがいますけれども、このネヘミヤがいろんなこの反対や陰謀やですね、この神殿じゃなくて、彼の場合は城壁ですね、エルサレムの再建、城壁の再建の時にいろんな反対陰謀があったこと覚えてらっしゃいますよね。で、それが一体なんでなのかと。で、この偽預言者も出てきてね、この彼を本当におびき寄せようと思っていたぐらい、何なのかっつったら、黒幕がいたんですよ。それがなんと大祭司エルヤシブだったんです。 で、そこで、この周囲の有力な、この、有力者ですね、この地元の有力者たちが反対していたんですけども、そのエリアシブと、これ待って、その有力者トビアですね、地元の有力者トビアとエリアシブが裏で結託していたんですね。で、この神殿の中になんと彼のための部屋があてがわれていたというのが1節から9節まで書いてあってですね。で、今度は神殿で礼拝とか歌とかがこの行われなくなっていっていたっていうね、このちょっと追いとましたんですよね。少しペルシャの主者の方にですね、この彼総督ですから戻って、まあ、でも帰ってきたらそうなってたんですよ。どうですか皆さん、次の週に日曜日来たら、あれあれ、なんか戸は開けてあるけど、お母さんどこ行っちゃったのこれというか誰もいないとかね、考えられないでしょ。でもそうなったんです。なんでかって言ったら、彼らがその給料が出てなかったかっていうか、11献金をしてなかった。お金っていうよりも実は収穫とかそういうのですね。だから自分たち農地に行って仕事してってしまったの。で、安息日ですよね。その時に商売してる人たちがいたんです。で、一番えぐいのが、先ほど言ったように、この異邦人のと結婚して、そして生まれてきた子供が、なんとヘブル語を話してなくて、外国語を話していたというような状況で、そして、エルヤシブの息子が、今度もう一人の、この有力者、サヌバラテですね。これも反対していたドンですよ。の娘と縁故関係なんです、婚姻関係なんです。そりゃあいろんな反対、もういろんなことが内側から蝕まれていたんですからね。で、このような腐敗があったんです。で、当時のこのユダヤ人たちがユダヤ人たらしめるものというのは、唯一この祭司にかかってたんですね。なぜかというと、このダビデによって始まったダビデ王国ですね、この南ユダと、あともちろん北イスラエルもこの分裂してしまってありますけれども、これがなくなって、このバビロンによって捕らえ移されて、それから異邦人の支配、異邦人の時が始まったんです。そしてバビロンからこの解放されたもののですね、解放したのはペルシャのクロスですから、いまだクロスの支配の中にあったわけで、王がいない状態なんです。ですから唯一彼らがこの神、イスラエルをイスラエルのこの仲間っていうか共同体っていうかとたらしめるものっていうのは、祭司がきちんと礼拝を導いて守っていくことによって初めてそれができる。でもこれって神様のもともとのデザインでもありました。イスラエルの国がですね、このエジプトから出てって、そしてホレブ山、あの市内の山ですね、の麓にまで連れて行かれてですね、でそこでモーセが神様から聞いて宣言したのは、あなたがちゃんと神様の言うことに聞きしたかったら、祭司の王国になるって言ったんです。祭司集団になるんです。祭司の国、祭司たちの働き、祭司が中心になって、つまり礼拝によって私は国を治めると、この国を作るという、そのような国ですね。神、この礼拝というのは神と交わることによって神が世界を支配されていくという国なんです。だから、世においては、世俗においては、この国々がどんどん勝ってる。ペルシャの後はギリシャ、ギリシャの後はローマとですね、まあ、ユダヤ人ハスモン朝っていう王国がね、一時期あったんですけれども、まあ、でもギリシャとローマの政治の中で埋没していって、そしてイエス様の時代に至るまで、この異邦人の支配が続くわけなんです。で、これがですね、いいですか、御霊によって教会時代にまで続いていて、まさに私たちがこの現場にいるんだということですね。黙示録の1章の5節6節に、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。 そして第一ペテロの確か2章かなにも祭司である王って書いてあって、祭司の王国を私たち教会を通して、またイスラエルは後にね、この回復しますけれども、それによって祭司の王国を作ろうとしているわけなんです。これ簡単に言うと、私たちが本当に神様と時間を過ごす、神様を見ていく、神様を礼拝していく、神様に歌っていくという、そして神様と交わっていくことによって、いつの間にか神様が世界、そういう世界を広げていくということです。御国が広がっていくということです。ですね。私たちはさっきも少し交わりの時に話しましたけれども、なんか仕事休むとね、だから罪悪感が出てくるんで、他の人一生懸命働いてるのに。だから動いていることが第一であって、そして、何かをやり遂げる、成し遂げていくプロジェクトがあってですね、組織があって、そして順番にこれをやっていって、それで教会だというふうに思いがちです。しかしそうではない。そうではない。人々が集まって、主がなされたことを見ていき、本当に主の前に出ていく。これによって神が恵みと祝福を溢れさせてくださって、そしていつの間にかこの周りの人たちが変えられて、そしていつの間にかこの世界へのこの社会も変わっていく、文化も変わっていくという時があります。このようにして神様は祭司の王国を建てようとしておられるわけなんですね。で、問題が起こるんです。それだけ大事なものなんです。礼拝が。ところが、その礼拝が、ないがしろにされていった。やってるんだけど、とりあえずは、表向きは、形として。しかし、ないがしろにされていっていることを神が、死活問題として、ご指摘されて、そして、下履きも行われる、裁くということもおっしゃっているわけなんです。一節です、一章。宣告、これオモニットも訳せますね。マラキを通してイスラエルにあった主の言葉。マラキというのは私の使者という意味ですね。後で出てきますね。予言の中に。私の使者。私はあなた方を愛していると主は仰せられる。あなた方は言う。どのようにして、どのようにあなたが私たちを愛されたのですか。ヤコブはエサは、エサはヤコブの兄ではなかったか、主の見つけ。私はヤコブを愛した。私はエサを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の継いだ地を、荒野のジャッカルのものとした。たとえエドムが私たちを打ち砕かれた、だが廃墟を建て直そうと言っても、万軍の主はこう仰せられる。彼らは建てるが、私は打ち壊す。彼らは悪の国と呼ばれ、主の常しえのに呪う民と呼ばれる。あなた方の目にはこれを見ていよう。主はイスラエルの地境を越えて偉大な方だということです。これは午前の礼拝でお話ししました。この主が彼らにまず話しかけられた言葉が、私はあなたを愛している。けれども今読んだように、ユダヤ人たちがそれを心から受け入れてないわけなんです。私たちの奉仕は何か。いいですか。クリスチャンになったら何しなければいけませんか。クリスチャンとは何ですか。仕事は神から愛されていることを受け入れることです。ちょっと待って、それ仕事じゃない、なんか私しなきゃいけないこと。神がしたことを受け入れることなんです。しておられること、これを受け入れることです。それで初めて神を愛せます。必ず応答なんです。自分が何かをしたから神が応答するんじゃ逆です。それは主しもべの関係、逆です。主しもべの関係でなきゃいけない。神が、こう書いてます。第一ヨハネの4章10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされました。ここに愛があるんです。私たちが神を愛したから神が愛してるんじゃないんだっていうの。そうじゃないです。神がまず、私たちを愛し、だから私たちが今神を愛してるんだよ。これが選びの愛で、ヤコブを愛されたその憐れみに神が確かに彼らを愛しているっていう、この選びというのすごく、この皆さん、選びという言葉を聞いたときに 憐れむとか愛してる。しかも一方的に、いいよもうやらなくて、いやいやいやって言って神様が愛するんですよ。選んでるんです。私たちの行いとは関係のないものなんです。ですからアブラハムとイサクを見て、この創世記を見るとですね、お世辞にも正しい人とは言えないですよね。アブラハムは自分の奥さんを妹だと偽って、ハーレム、このエジプトとかですね、このペリシテ人のこのハーレムの中にもう、でイサクもそうでしょ。でヤコブなんかもう本当にいろんな、このまあいわゆる狡猾とも言われますけれども、こういろいろと人の弱みにつけ込んでいろんなことを自分のためにやっていこうとすると、にもかかわらず聖書を読むとですね、全然彼らを咎める言葉がないんですよ。むしろ祝福している言葉しかないんです。驚きません？都合良すぎるよね。都合いいんですよ。選びの愛ってのはこういうものなんです。都合がいいんですよ。本当に愛してんだから。自分が愛してる子供でさ、やんちゃな子供いたって愛してるでしょ。そうでしょ。ましてや父なる神はですよ。父なる神愛してるんですよ。選んでるんです。でなかなかわからない、これが。でエサを憎みっていうね、言葉にそれがよく表れてます。わかるように神様はあえてされてます。でこの憎むっていう言葉は、なんていうのかな、この憎たらしいっていう意味じゃないんですね。そうではない。ちょうどイエス様が、私のもとにして私の父母妻子兄弟姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできないってこう言ってるじゃないですか。でその時に憎むっていう言葉が使われてる時に、これ先ほども交わりの時に、ね、こう出てきましたけど、大事なものってたくさんあるんですよ。大事な人って、で特に家族すごい大事でしょ。父母妻子兄弟姉妹、自分の命が一番大事だけど、ね、大事なものもあるんだけど、でもイエス様がもっと大事だと、一番だとするときに非常に悩みます。もう本当にしっかりとはっきりと決断するというときに退けなきゃダメですよね。他のものを別にそれ捨てるわけじゃないんですよ。わかります、ね、第二のものにするためにそれを一旦置く、横に置かなきゃいけないわけですよね。それを憎むっていう言葉を使ってます。だからヤコブをあえて、本当はヤコブは呪われてもいいのかもしれないけれども、そのような本当不自然な状況です ね。例えばヤコブが何だろうな、分かんない、例えば足がこうね、なかった人だとしたらね、もう、無理にでもそこになんかつけてさ、全部ヤコブのために、例えば彼がオリンピックの選手になったとしたら、ヤコブのためにこのパラリンピック作るとかね、分かんないけど、とにかく世界を巻き込むぐらいのね勢いで、この何でもやっちゃうんですよ。ではないよって意味なんです。エサーの場合はそういうのはしない。でそれがこの憎むっていう言葉によって現れていて、そしてエドムの場合は、このオバデア書を覚えてらっしゃるでしょうか。どんなに、自分たちが高い山、この今のヨルダンの南側にありますね、ペテラ、ペテラがおそらくボツラ、エドム人の首都であるボツラと言われてますけれども、行かれた方は分かると思うんですけども、永遠とこのハゲ山っていうか、この岩山をずっと走っててですね、中の奥地に行ってですね、もう本当に奥地、私東北出身でね、奥の道って言うじゃないですかね、青森に近づけば引くことこもってくるんだよね。ちょっと岩がこうこもってくるって感じでブワーって中に入ってって、でそこで私たちはこの岩に囲まれていて大丈夫だと言っても、私は引きずり下ろすって書いたんですよ、オバデヤ書で。事実彼らはこのバビロンが攻めてくるし、その後にずっと後にナバタイ人という人たちがやってきて、そしてそのボツラから追い出されて、行ったという歴史を通っているわけなんです。ユダヤ人大変でした。しかしユダヤ人の方は振り返ると大丈夫なんだよね。むしろ祝福されてるんですよ。でクリスチャン生活がこういう生活なんです。 表面的に見ると神様の愛が疑ってしまうようなことがある。ユダヤ人見たらすぐ分かります。なんでこんな苦しいとこ通らなきゃいけないの、なんでホロコーストみたいなのを通らなきゃいけない、今だって大変なところを通って。いや、それが逆に神が愛しておられる、なんか掴んでおられる、ちょっと変な愛ですね。神様の愛はあまりにも愛してるから、ちょっと愛に思えなくなる時もあります。でも神様は捉えておられる。で、私たちもそうです。で、主はイスラエルの地境を越えて偉大な方だっていうのは、これはね、ユダヤ人が驚いてるんですね。なんでかって言ったら、自分たちの国だけで神様が関わってくださると思ったら、なんとその地境っていうのはエドムの国に至るまで神様は働いてくださって、諸国の民、諸国民に対しても神様は働きかけてくださっておられるんだということに、ここでこの気づくことができるんです。どうか皆さん、このこれからも読んでいくと分かるんですけれども、自分たちの中だけのことにとらわれないでください。神様はぶっ壊そうとされます。今のこの私の生活のこれでイエス様働いてくださいって言って、なんか箱の中でイエス様がちょんちょんちょんって動かすみたいなね、こういうなりがちなんですよ。箱の中にイエス様入れちゃうんだけど、そのイエス様そうじゃないから、実際はぶっ壊そうとされます。で、俺なんでこっちのなんか分かんないけどこれやっちゃってるよっていう御霊に導かれるっていうことがあるんですよね。選挙会議ね、この前大会行ってきてね、まあ、ちょっと今これ言ったらもっと長くなっちゃうから、でも面白い話があるのでね。で、私が好きなね、まあ、みんなが好きな、あの私の友達スクールミニストに出た兄弟がいてですね、ハイチね、すっごい貧しい国ですけども、そこの選挙者がいるんですよね。でも彼は本当にアメリカ人って感じでね、全然宣教師に向いてないかなみたいなね、いかにもなんですけどね、いろんな面白い話持ってくるんですよ。あの、明かしするんですね。で、今回は何かというと、そのハイチの首都かな、その市長ね、市長のね、落書き書かれちゃったのね、誰かに。わって、でもここお家にね、壁に落書きで、これ落ちないんだよね。だけどそこの前、あのね、あのそこの前歩いてたらね、なんか主がね、これ掃除しなさいってこう言われた感じがしたんだって。え、なんでしなきゃいけないんですかっていう感じなんだけど、しなさいってこう言われで、ちょうどそこでなんか本当にジーとかつって、なんかほら、あの綺麗にするなんかあれじゃないですか、本当は間違って持ってこられた機材だったの、違う目的のために使うんだけど、間違って持ってきちゃって、これ使い物にならないと思って、え、これ使えるから使えるからって言って、これやったらね、綺麗になったんですよ。そしてね、市長がね、喜んじゃって、そして彼らがいろんな試練に遭うんですよ。で、一番大きな試練はこの聖書学校が、その仲間のこの弁護士かな、この法律家によって、もう意地悪しちゃって全部閉鎖しようとしたんです。どうしよう、市長のとこに行こう、市長って感じ。そしたら市長のところに行ったら、市長が何、なんか やれることあるかって言ったら、何でもやるからってね、あの弁護士つけてくれませんかって言った。おいおいおい、俺の弁護士つけて。その弁護士はハイチの国の大統領の同じ弁護士なんですよ。それでバンバンバンバンって言って、その弁護士、あの法律、あの訴訟に勝てて続いてんですよね。大統領の弁護士ですよ。で、ちょっとなんでこれやらなきゃいけないのとかって、それで掃除したんですよ、壁を。で、何言ったらいいかって言ったら、箱に入れちゃダメだってことなんです。地境を越えて偉大な方なんです。神愛しておられるんですよ、愛しておられるんですよ、私たちを選んでるから。で、ね、そのさっき言ったように普通のアメリカ人なので、私できません、それできないもん。ブライアン見たらさ、もうこいつ無理だよってえ、こういう話ばっかりなんです、選挙会議に出ると。アホみたいに見えるんだけど、自分で何やってんだろうって。でも神様はその大統領さえも動かすお方なんですね。ところが、この愛を信じられないためにどうなったかっていうと、次から6節からですね、非常に神様が厳しい言葉を話されます。厳しい状況です。 何かというと、エサウが退けられた理由の一つが蔑んだっていうことがあります。覚えてますか？あのヤコブの長子の権利がありますよね。長子の権利、あのエサウので、レンズ豆だっけか、あのね、これスープ作ってね、でこれ腹減ったから食いてとかなんだかって言って、でそれで長子の権利を私にくださいって言った時に、いやそんなのって、今食いてえからって、で蔑んだでしょ。で俗者だったんですよ彼は。でなんとユダヤ人たち本人がこの蔑みを持ってる主に対してないがしろにしてる。だから祝福じゃなくて呪いが来てしまってるよっていう警告が次から書いてあるんです。子は父を敬い、6節ですね、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるならどこに私への尊敬があるのか、もし私が主人であるならどこに私への恐れがあるのか。万軍の主はあなた方に仰せられる。私の名を蔑む祭司たち、あなた方は言う、どのようにして私たちが あなたの名を蔑みましたかと。祭司の務めというのは何かって、何かをすることってあんまりないんですよ。大事、あのこれ自分もあの牧師になってこうよく分かってきたのが、あの今まで、ね、これ牧師になる前にはね、なんか例えばあの結婚式とかさ、葬儀とかってさ、なんか決まったことただやっていけばいいから、なんか日本ではロボット坊さんいるじゃない、ね、なんか決まったことやればいいじゃんって、ね、そんなに大したことないなって、こうやること自体は大したことないんだよね。こうパフォーマンスは少ないんですよ。でもお坊さんって、ほらちょっとあの今偶像礼拝とかそういう話でね、ちょっと置いといてね、お坊さんって大事だよね、もともと。そう、彼がいることによって例えば共同体があってね、こう人と人とのこう家族のなんかあのなんだこう、争いが起こったとしても、そう調停するとか。でキリスト教会だとヨーロッパだと分かるけれども、やっぱ牧師がそこにいるわけですよ。関係なんだよね。そこに置かれてるっていうこと自体がすごく大事なんですね。関係の中にとどまっている。だから祭司において最も大事なのは関係で、神との関係です。で今僕牧師っていうふうに言っちゃったけれども、聖書、新約聖書では全員が祭司です。いいですか、もう一回ね。だから皆さんに関わって一人一人にね関わるんですが、関係が大事なんです。で今ここでは、子が父を敬い、しもべはその主人を敬うと。敬う関係がある。父と子の関係があって、主人としもべの関係がある。この神がね、とって自分たちがしもべであって子であると。で大事なのは、その父を敬って主の前に行こうって、御顔を仰ぎ見て、主から聞いて主に祈り、主と交わりを持っていく。そして兄弟たちと交わっていく、恵みを分かち合って祝福していく、この関係が大事なんです。だからもう一回自分の話に戻ってしまうんですけれども、時々皆さん一生懸命働いてるのに、もう私も日本人で、なんでここで牧師たちとだべってていいのかなって、これなんかすまない気持ちになってますよね。ねえ、平日にさ、ジョナサンに行ってくだらない話してんですよ。あのもちろんちゃんとやるよって帽子をね、きちんと、あでもちろん霊的な話するよ。だけどなんでこんなくだらない話してんのかなっていうね、なんか分かんない、わけ分かんない話してんだよね。でそういう時にみんな一生懸命頑張ってるのに、働いてるのにいいのかなって思っちゃうんですけど、仕事根性があるんですけれども、けれどもですね、この交わりにある豊かさ、そこにある主の御臨在、これを持って皆さんと共に交わっていく必要があるんですよ、私ね。そうでしょ。で何かをするよりも、これ関係の中で神の御霊が働いて、祝福があって恵みがあるんですね。で終わりの日というのは何か、この困難な時であって、そしてそうですね、困難の時で試練の時だって聖書に書いてますけど、何が試練かっていうと、またマルコかな、マルコの13章の12節を見ると、兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせますっていうね、家族の間で殺し合いが起こるというぐらい関係が壊されていく時代なんです。 だからマラキの最後に主が来られる前にエリアが来て、父の子を心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせると言っている。この働きはこの関係の回復なんですね。でそれを祭司たちがこのないがしろにしていると、でどういう形でないがしろにしているかというのが7節ですね。あなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げて、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかという、主の食卓は蔑まれてもよいとあなた方は思っている。あなた方は目倉の獣を生贄に捧げるが、それは悪いことではないのか。足や病気のものを捧げるのは悪いことではないのか。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを読みし、あなたを受け入れるだろうか。万軍の主は仰せられると。主の食卓という言葉を使ってますけれども、これ祭壇に捧げられる主に対する、これ家畜による生贄ですね。牛や羊の生贄のことです。でこれにこの足苗とか病気のものとか目倉とか、まあ、今はちょっとね、あれか、放送禁止用語になってる、ね、多分第3番だと違う、耳が目が見えないとかってなってるかな。で今第2版なんですね、私ね。 でそういうものを捧げているということですけど、これは捧げちゃいけないとレビ記の22章にはっきり書いてあるんです。神は清い方です。欠点のない方です。完全な方ですから、捧げるものも完全なものでなければいけないにわけなんですね。で、残り物を捧げてし、価値のないものを捧げているわけなんですよ。人間の世界だって敬いっていうものがあるにもかかわらずですね、重要人物にコンビニで買ったお菓子は持っていかないのに、神様の前ではなんか家の中にあるなんか残り物のお菓子があるから、じゃあこれ持ってってっていうふうになってしまうわけなんですね。分かりやすく話すとね、よくね、心が大事だって話をします。で確かにそうなんだけど、ちょっとそれってずるい論法にもなるんですね。言い方変えると、行いによってその心が現れるんですよ。イエス様言われました、あなたの宝があるところにあなたの心もあるからです。その捧げている具体的なことによって、本当に自分の心がどこにあるかが如実に見えてくるわけなんです。9節、さあ今恵みを受けるために神に願ってみよう。これはあなた方の手によることだ。神はあなた方のうちの誰かを受け入れてくださるだろうか。万軍の主は仰せられる。あなた方のうちにさえあなた方が私の祭壇にいたずらに火を転ずることのないように戸を閉じる人は誰かいないのか。私はあなた方を喜ばない。万軍の主は仰せられる。私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れないね。今あなた恵みを受けるためにやってみなさいと、いや受け入れないよって。でこんな生贄、この残り物のような、この血管のある動物のような生贄を捧げることがないように、祭壇に火をつけるっていうことをやめさせるような人が誰かいないのかって、そういうのをやめさせる人がいないのかと、いい加減になってる礼拝をと言って、神様は今ここで嘆いておられるわけです。次11節、興味深い予言の言葉があります。火の出るところからその沈むところまで、私の名は諸国の民の間で崇められ、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、功がたかれる。私の名が諸国の民の間で崇められているからだ。万軍の主は仰せられる。マラキは突然この御国、神の国の幻を見せている。この彼らの今の礼拝のところから急に諸国の民でがね、この崇めている、そして清い生贄を、香を、清い生贄を捧げて香を焚いているという、その幻を今見てるんです。で元を正せば、祭司の王国と言われているイスラエルというのはアブラハム、イサク、ヤコブの約束に基づいていて、あなたによって全ての国民は祝福を受ける、だから全ての国民が祝福を受けるというところに御心があって、地の果てから果てまで主の皆が崇められて恐れられていくというのは当然といえば当然なんですね。イエス様がこの御国の福音は全世界に述べ伝えられて、それから終わりの日が来ますと言われて、再臨されたら世界でイエス様の名前がこの崇められるわけなんですよ。これだけ清く尊いところです。世界中でイエス様の名が崇められていますですね。 そしてイエス様ももちろん戻ってこられたら世界中の人たちがイエス様のを礼拝しにエルサレムに来るわけですけれども、今崇められています。このイエス様を崇めるために命がけで礼拝を守っている人たちもいます。いや、むしろそういうところで、例えば今本当に困難な時代になって、テレビというのはニュースっていうけど、悪い知らせしか、ニュースしか伝えない。しかし聖書を読めば、悪いニュースがある時に絶対神は良いニュースを持ってきています。グッドニュース、福音を持ってきています。例えばこれ新しい情報、イスラム国のおかげでイラクは今まで名ばかりクリスチャンだった人たちが本物クリスチャンになっています。逃げたことによって、場所移ってるでしょ、で教会焼かれて、で難民キャンプのところでクリスチャンになっていってるんですよ。そして今までは教会バラバラだったんです。いろんな教派があってね、バラバラで、その付き合いも何もなかったのが、イスラム国はね、どこの教派、いや私はルーテルじゃありませんからとかね、私はシリア正教じゃありませんとかね、そういうふうに言っても、お前クリスチャンだろって言って首を切るわけですよ。クリスチャンかクリスチャンじゃないかって言って彼らは迫害していくわけです。だから自分が、ああ私はクリスチャンだっていうことで一つになって一致していくんですよ。でこういうことが起こっています。で難民の人たちに、まあ手助けしている人たちも、この今回会ってきました、説教してくださいましたけれども、証もね。あとはイラク、イランがそうですね。イランは1979年にイスラム革命が起こって今にまで続いてますけれども、であまりにも極端なイスラムのやり方見て、名ばかりムスリムがイスラムってこんなひどい宗教だったんだって分かって、クリスチャンの方がいいじゃんって言ってイエスも受け入れてたんです。今中東でイスラムの国で最も急速にクリスチャンが増えてるのがイランです。中国どうですか。中国ずっと福音は伝わってなかった。文化大革命という、何万人死んだんですか、あれ何十万人って死んだって言われてますよね。ボロボロですよ。で牧師や伝道師は牢屋に入れられて、出てきたら信徒たちはもっと増えてたんです。今もそれが続いてます。で私たちが最近まで一緒に礼拝を守っていた東京日暮里国際教会、覚えてらっしゃいますか。牧師さんが1年間休んでたんですよ。人数増えました。何言いたいか、世界中で崇められてるっていう働きが行われてるんですですね。これがそれだけイエス様の名はたっといいんですね。たっといいんですが、恵まれている中心的なイスラエルの人たちが、ユダヤ人たちがこれを汚れてるっていうふうに話しちゃってるんだ。ああ礼拝もなんかかったれよ、こんな礼拝なんか教会なんかどうしようもねえぜね、というふうに恵まれてる人たちが話したわけですよ。中心的にいる人たちが。12節見てください。しかしあなた方は主の食卓は汚れている、その果実も食物も蔑まれていると言って、祭壇を冒涜している。あなた方はまた見よ、なんとうるさいことかと言ってそれを軽蔑する。万軍の主は仰せられる、あなた方はかすめたもの、足ないのもの、病気のものを連れてきて捧げ物として捧げている。私がそれをあなた方の手から喜んで受け入れるだろうか。主は仰せられると。このようにして、生贄そのもの、主の食卓とか果実とかそういうそのものをすごく嫌気をさしているというか、意味で、これに対して神様は祭壇に対して冒涜であるという言葉を使っておられます。あべこべですよね。これ本当に中心になっているユダヤ人たちが、この蔑んでいて、中心になってない本当に、この周辺にいる人たちの方が崇めているっていう、まあ、状況って、でも起こるよね。人間の差がですよね。本当に恵まれている人がブーブー言ってるんですよ。で恵まれてない人たちが喜んで感謝してるんですよね。で私たち危機があります。何の危機か、感謝しない心です。感謝しない心、今でも覚えてます。私が宣教地にいるときに伝道師さんがね、 なんか誰かに聞いたこのメッセージ教でさ、ハゲであることを感謝するって言ってね、数えていくっていうのね。それ聞いた時に、なんだろうね、嫌味な人だなとかって思いながらってだけど面白いなって思いましたね。そのなんていうのかな、頭使わないんだよね僕たちって。こうぼーっとしています。無感覚になっていく、無気力になっていく、霊的にね。感謝しようと思っていろいろ考えたら、こっちから見てあっちから見てこういうふうに見ていろいろ見たら、すげえじゃん、すげえじゃん、うおすげえじゃんって言って神様賛美できるようになるはずなんです。ぼーっとしてるから何にもいいことねえじゃんってなってっちゃうんですね。で群れのうちに、14節、オスの獣がいて、これを捧げると誓いながら、損傷のあるものを主に捧げるずるいものは呪われる。私が大いなる王であり、私の名が諸国の民の間で恐れられているからだ。万軍の主は仰せられると。このオスの獣って言ってくる、オスっていうのはすごく高価なこの家畜ですね。って言って、誓っていると。でこれは私は捧げますという誓願の捧げ物があるんだけど、これは自発的です。もう自分が本当に捧げたいと思うときに捧げます。例えばね、じゃあ私は100万円のね、献金をしますからって言っておきながら捧げないと。例えばね、例えばね、分かりやすく言うなら、でこれが偽りの誓いっていうふうに言います。偽りの誓いで、これをやってはいけないというのが聖書に書いてあって、でイエスはもっと突っ込んで、その誓うことさえもいけないというのは、これ誓ってはいけないという意味ではなくて、はいははい、いいえはいいえと言いなさいと、ね、こう強く言ってるときってさ、私はこれ絶対やります、もう神に誓ってやりますから、なんだかで絶対やりますからってこうやったら、いやそれあんま自信がないから強く言ってるんだよね。やるんだったらやるんですよ、うん、はいははい、いいえに言いなさいというのがイエス様の本真意ですね。その言ってる、でそこでなんでそんなことするのかっていうとね、そりゃあれですよ、自分の怠け心隠してるだけですよ。霊的に見せてる、これ何？偽善って言いますね。偽善、人には霊的に見せるように、ちゃんとしたクリスチャンであるように見せるわけですよ。今ね、皆さんに言ってんじゃないけど、自分も含めて言ってるんですからねで実際はそうじゃないと、違うもの、血がもっと劣ったものを捧げてるわけですよね。でここで根拠が、主の皆が諸国の民に間で恐れられている、大いなる王なんですよ。諸国の民の間で恐れられている大いなる王、世界中で崇められるべき 王なる方なのに、なんでこんな捧げ方してるのということなんですね。で2章に入ります。今生贄についてフォーカスが、焦点が当てられてますが、今度は祭司自身のこの腐敗っていうか、主の命令から離れている姿について見ていきます。祭司たちを、今この命令があなたに下される、もしあなたが聞き入れず私の名に栄光を期することを心に留めないなら、万軍の主は仰せられる、私はあなた方の中に呪いを送り、あなた方への祝福を呪いに変える、もうそれを呪いに変えている、あなた方はそれを心に留めないからだと。命令に聞き従わないから呪いが来るっていうのはね、モーセがね、申命記の27章28章で話していたこと、もう立法の中に書かれていることですね。そして皆に栄光を期さないのであれば祝福は呪いになると、そうなりつつあると。祭司というのは神の恵みを分かち合っていく、祝福していく、でその流れを止めていくっていうのが問題なんですね。でエドムがその究極の姿でした。エドムというのは、下げすんで、長子の権利を下げすんで、エドム人というのは、その神に選ばれたユダヤ人を、この憎んで恨んでですね、苦い根を持っていた。で、それによって、神に栄光を期さない。そして、呪いが来たわけです。で、あなた方も今そうなっちゃってるよと、なり始めちゃってるよと、警告してるんです。一見礼拝を捧げてるようで、信じてない偽りの礼拝っていうのは、怪我します、交わりを。この例えば兄弟の悪口を言うことについてヤコブがね、諭してますね。ヤコブの3章の9節から11節で、私は舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるようなことがあるでしょうかと。 このように、この水が流れるかのようにね、この私たちの恵みっていうのはあるんですけれども、そこに呪いとかそういうものを入れてったらですね、ありえないよということですね。そして、次に、ごめんなさい。こうだったかな。あ、はい。見よ、私はあなた方の子孫を責め、あなた方の頭に糞をまき散らす。あなた方の祭りの糞を、あなた方はそれとともに投げ捨てられる。この時あなた方は私がレビと、私の、契約を保つためにあなた方にこの命令を送ったことを知ろう。万軍の主は仰せられる。彼らの子孫を責めるって言って、これは事実起こってしまいました。なんだか覚えてます？新約聖書ですね。この祭司長たちが結局メシアを拒んだわけですよね。バプテスマのヨハネも拒み、メシアも拒んだんです、キリストをね。それゆえにユダヤ人たちがチリジリになってしまいました。で、顔に糞、すごいね。顔に泥を塗るっていう言葉あるじゃない。これそのあれよ、糞だね、糞。しかも祭りの糞って言ってるでしょ。これ何のことかっていうと、祭りの時にたくさんの生贄をね、このほくるわけですよね。ほくってね、やっぱりちょっと汚い話でごめんなさいね、中にもほらもう消化しちゃって大腸にまで行っているうんちがあるわけですよ。で、出てきちゃったりするんですよね。で、例えば罪のために生贄は、そういう汚物とも含めて皮とかは外に行って外でこの焼きなさいという罪のために生贄、肉だけを神様の前に持っていきなさいと、祭壇の方にね。で、そういう掟があるぐらいで、汚物っていうのを書いてます。だからうんちが出ちゃうんだけど、それをあなたに巻きつけかなり、それだけ祭司の尊厳とか威厳というものがなくなるよと。本当は祭りっていうのは喜びと正しむはずであるものを、究極の恥をもたらすよということですね。命令をレビ人である彼らが守っていないがゆえにそうなっていくんだよと。神の命令から離れている祭司ほど、そのキリスト者っていうか、その、牧師もいいだろうし、そういうね、ほど醜いものないですよね。恥であることはないです。で、次に真の祭司の姿が書いてます。で、ここからたくさんのことを学ぶことができます。私の彼との契約は命と平和であって、私はそれを彼に与えた。それは恐れであったので彼は私を恐れ、私の名の前におののいた。これがね、これ祭司の第一の特徴、命と平和です。神の命に預かって神の平和を、そうでありたいですよね。神の命と平和がある。そして第二の特徴は、私を恐れ、私の名の前におののいた。神様のことを考えると本当に恐れ多い思いになる。神様の名だから、なんかこの御言葉を読んでてもね、ああ自分のことだって言って、この恐れおののくっていうか、やばいと思ってみたりとかですね。これいいことですよ。すごく神様がいるっていうことを認めてるわけですから。そしてこれが2つ目の特徴で、3つ目の特徴が6節にありますね。彼の口には真理の教えがあり、彼の唇には不正がなかった。平和と公正のうちに彼は私と共に歩み、多くのものを罪から立ち返らせた。第3の姿は真理の教えですね。この神の真理の言葉、神の言葉をまっすぐに伝えていくという。で、第4の特徴が、平和と公正のうちに彼は私と共に歩み、公正であってエコひいきしないということです。神を見ていて、人々に対してこう、なんかこの人はいいなと思って、その人によくしてあげるとか、そういうものがないということ、公正に接していくということ。第五に、多くのものを罪から立ち返らせる、人々を悔い改めへと導いていくということ。今のはこう結構伝道でね、身近じゃないですか。人々を悔い改めに導いていくっていうのはね、立ち返らせるっていう。それだけじゃなくて、私たちは最初の務めがある。例えばエコひいきしないで、この公正に見ていくっていうことですね。そしてまっすぐに真理を話していくっていうことですね。 一つ一つ皆さんね、これね、適用できるんですよ。そして7節、祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から教えを求める。彼は万軍の主の使いであるからだ。ですね、第6の祭司の姿は知識を守るということです。しっかりと神のについての知識を守っているからこそ、人々がこの教えを聞くことができます。で、彼が万軍の主からの使い、メッセンジャーですね。このマラキの言葉ができます。マラキ。主の使いですね。しかしあなた方は道から外れ、多くの者を教えによってつまずかせ、レビットの契約を損なった。万軍の主は仰せられる。私もまたあなた方を全ての民に蔑まれ、軽んじられるものとする。あなた方が私の道を守らず、エコひいきをして教えたからだ。ということで、多くの者を教えによってつまずかせることが彼らの呪いなんですね。そして公正ではなくてエコひいきしていると。主の顔を伺うのできて、人の顔を伺っているんです。で、このような教師になること、ね、本当に恐ろしいことですけれども、終わりの日にはそうなるよということをね、好き勝手に教師を集めという言葉もありますし、でパウロは偽教師がいることを意識して、第一テサロニケの2章の4節5節で、私たちは神に認められて福音に委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしているのではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ご存知の通り、私たちは今までへつらいの言葉を使ったり、むさぼりの口実を設けたりしていることはなりません。神がそのことの承認ですということで、へつらい、むさぼり、人を喜ばせる、これがエコひいきです。で、教えを曲げる。で、次、霊的な、この、今これね、生贄の問題見ましたよね。で、今度祭司の問題ですけど、祭司がちゃんと教えていないっていう問題があったけれども、今度はさっき話した、午前中の話かな、異邦人との結婚ですね。私たちは皆ただ一人の父を持っているではないか、ただ一人の神が私たちを創造したではないか、なぜ私たちは互いに裏切り合い、私たちの先祖の契約を汚すのか。ユダは裏切り、イスラエルとエルサレムの間中では忌まわしいことが行われている。まことにユダは主の愛された主の聖女を汚し、外国の神の娘をめとった。で、どうか主がこのようなことをする者を、たとえその者が万軍の主に捧げ物を捧げても一人残らずヤコブの天幕から立ってくださるように。神との関係があってですね、神は一人だということを強調されてますけれども、一つであるっていうのはね、聖書の中で非常に重要視されてます。で、一人っていうのは単独で一人というよりも、一致しているとか一体になっているっていう意味での一人です。神は一人であるというふうに書いてありますけれども、新明記にそれエハッドという言葉が使われていますが、エハッドという言葉は、この、一体複単数って言われて、この例えば一つの手っていうじゃないですか、五本の指があってもね、一つにされているということです。だからアダムとエバが結婚して一心同体になったという時にそれ使われているわけです。それの一つなんです。一つになっているっていうことはすごく大事で、で、男と女に神様は作ってくださって、なんでかって言うと、男だって一人だけでいるのはふさわしくないって言って、女を作って一体にすることによって、父と子と精霊の、父子の関係も一つであるように一つにしておられるわけですよね。で、キリスト教会もそうなんです。イエス様が十字架につけられる、捕らえられる前直前に祈られたヨハネの17章でも、あれですね、父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私のうちにいるようになるためですと、一つになることを教えてます。で、その一つになることによって、この人々がイエス様を信じるようになるわけなんですけど、それを裏切る行為、裏切る行為ですね、裏切る行為が本当に神様は忌み嫌います。裏切る行為として初めにサタンですよね。神の御側にいた天使だったのが反逆したんですよね。で、それは聖書の中に数多くあって、例えばコラの反乱もそうだし、レビ人ですよ彼は。で、裏切りました。 そしてイスカリオテのユダはどうですか、12人の弟子の中にいたわけですよ。それがあります。でこうやって、この裏切るで厳しい裁きがあるわけです。で結婚はそういう意味で、外国の女、特に神を知らない女のところにね行くってことはヤコブの天幕を引き裂く行為です。ということでそのものはもう天幕からいなくなるべきであると、こうか、マラキは祈ってるんですね。で13節、あなた方はもう一つのことをしている。あなた方は涙と悲鳴と嘆きで主の祭壇を覆っている。主がもう捧げ物を顧みずあなた方の手からそれを喜んで受け取らないからだ。なぜなのかとあなた方は言う。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなた方がその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに。祭壇の涙と悲鳴と嘆きは離婚された人たちの、この離婚された妻たちのね嘆きだと考えられます。で男たちはね簡単に離縁するんですけど、これ裏切り行為ってのは暴力ですよ、一種の。次に出てきますけれどもね、この暴力で着物を覆うという言葉がありますけれども、で主はこの偽善の礼拝を受け入れないと言ってます。で次に、神は人を一体に作られたのではないか、彼には霊の残りがある、その一体の人は何を求めるのか、神の子孫ではないか、あなた方はあなた方の霊に注意せよ、あなたの若い時の妻を裏切ってはならない。私は離婚を憎むとイスラエルの神主は仰せられる。私は暴力でその着物を覆うと万軍の主は仰せられる。あなた方はあなた方の霊に注意せよ、裏切ってはならないと。イエス様が言われましたね、二人のものが一心同体になるので、それでもはや二人でなく一人なのです。そういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりませんと。で今ここで一つになった霊というふうにありまして、この肉体が結び合うだけじゃなくて霊も一つになって主にあって一つになっているということ でこれを、この引き離すということは暴力に等しいと。で神の子孫ということもね、神の子孫ではないかと。だから本当に神を信じて敬っている者たちの間にこの神を信じていく子孫が出てきていくわけです。でこれは大きな役目なんですね。でこれをぶっ壊すということなんですから、神様が非常に怒っている。で霊に注意せよとも書いてます。これは固くなっていうふうにイエス様言われましたね。あなた方は心が固くなるので、モーセはこの離縁状を渡しても良いというふうに言ったのですと言って、私たちは霊に注意をしていく必要があると。離婚を憎むという言葉もあります。憎むという言葉が使われていて、その人たちを憎んでいるというよりもですね、離婚そのものがいかに悲劇をもたらすかですね、それに対しての憎しみなんです。離婚そのものを憎んです。でこの暴力で着物を覆うっていうさっき言いました言葉ですね、出てきてますね。ここでね、着物を覆うっていうのは何かというと、あのルツのことを思い出してください。あのルツがプロポーズっていうかな、あの、私の着物を覆ってくださいって言ってね、このプロポーズしたわけですよね。あの、彼ボ、ボアズに対して、でつまりかくまっていく、もう夫として妻を見ていくっていうことジェスチャーなんです。暴力で覆って言ってるんですよ。離婚っていうのは、離縁するっていうのはそういうものなんだということをここで言っているわけなんです。あなた方は私、あなた方の言葉で主をまず煩わした。しかしあなた方は言う、どのようにして私たちは煩わしたのか。悪を行う者も皆主の心にかなっている。主は彼らを喜ばれる。裁きの神はどこにいるのかとあなた方は言っているのだ。離婚のことについて神が心を痛めておられますが、彼らは開き直ってたんです。今読んだように裁きがないように見えるんです。だから悪を行ってても何の都合も悪いことも起こっていないように見えてしまうわけです。そして祭儀をここで礼拝の奉仕を取り仕切っている限り、悪を行っていても御心にかなっていると嘘吹いているんですね。これは神様は嫌がります。煩わせてるんですね主を。そして3章から 今度はこの腐敗した祭司の務めに対して死者を使わして清めを行うということが書いてあります。見よ、私は私の死者を使わす、彼は私の前に道を整える、あなた方が尋ね求める主が突然その神殿に来る、あなた方が望んでいる契約の使者が見よ来ていると、万軍の主は仰せられる。見よという言葉ですね、この4章の初めにも見よその日が来るという言葉がありますけど、これ裁きを行われるということです。で、2種類の使者が出てきています。第一によく見てくださいね、一節ですけども、彼は私の前に道を整える、そういう使者だと。で、マラキという名前自体がこの道を整える、間違えた、使者だと、ね、主の使者であるという言葉ですね。マラキ自身がこの道を整えているとも言えますね、この今語っている人たち、聞いている人たちに対して。で、これを福音書はバプテスマのヨハネに成就したということを話しています。ですね。その時に何て言いました？罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いたということです。だから福音書というのはまさにマラキの続きですね。400年以上経ってからの話なんですけれども、主がヨハネを使わされてついにその預言者の言っていることがその通りになっていく時代になったんですね。で、もう一人の使者がいて、第二の使者と言ってもいいですけれども、神殿に来るとあります。で、これがイエス様ご自身です。イエス様が神殿で宮清めを行われました。宮清めはヨハネの2章のところにある交渉街の初期と十字架につけられる最後の週に行われたんです。で、契約の使者って言ってますけど、これ契約というのはエレミアが予言した新しい契約ですね。イエス様は新しい契約、これを成就させる使者であって、そして神殿の清め、礼拝の清めを行われるということなんですけれども、2節、誰がこの方の来られる日に耐えられよう、誰がこの方の現れる時に立っていられよう、誠にこの方は清廉する者の日、布を晒す者の悪のようだと。はい、この初めに来られた時よりも再び来られる時のことを表していますね。で、4章においてそれ書いてあるんですけれども、主が来られる前にエリアが来ると、そしてバプテスマのヨハネがこのエリアの霊と力によって来ることを御使いガブリエルが話して、でもエリア本人ではないということね、バプテスマのヨハネが、これもイエスも話します。これね、来週の4章で詳しくお話しします。それ以外に黙示録の11章で神殿のところにエリアと似たような感じで予言を行う2人の証人、もしかしたらその2人の証人の1人がエリアかもしれませんが、なぜかというと終わりの日の神殿というのが大敗してました。エルサレムがエジプトとかソドムとかと言われて、で、外庭は異邦人に明け渡されていると。で、こういう感じで清めを行う必要があるんですね。清めを、で、それが清廉する日なんです。布を晒す者の悪なんですよ。これわかります？クリーニング屋で使われている洗剤ですよ。そのぐらいしないと清められないということです。つらいよね、結構。自分が洗濯機に入れられて、クリーニング屋のドライクリーニングの洗剤使われたらかなり嫌だよね。でも、そんくらいしないと無理だよということを今ここで神様が行われておっしゃっておられるわけで、私たちはいつこのことについて主に清めていただくかによって、その大変度が決まってくる。コリントの第一に、この度合いがあるんですね。自分で自分を裁きなさいって話が書いてます。吟味しなさいってことです。自分で吟味すると、ね、このちゃんと正直に、この正直っていうか、ありていにこの御言葉を照らして、私はこの罪を犯しているとか、こういうふうにやっているとか、こう点検をしていくと、そしたら裁かれることないって書いてます。でも裁かれ、次の段階ね、それやらなくても、それやらなかったら懲らしめを受けるって書いてあるんですね。でも懲らしめを受けるのは罪に定められるためじゃなくて、むしろ罪から救われるためだと。その罪を離れることができるように懲らしめられるって書いてある。そこに行くまでの間に自分でちゃんと点検すればいいんだけど、いけない場合はこの懲らしめがあります。 そして終わりの日に第一コリントの3章には、もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますと言って、厳しい裁きなんですけれども助かるよって話をしてます。イエス様戻ってこられる時に。なので厳しいんすよ、これマジな話ですね。マジこのいい加減な礼拝というか、この残り物とか、あとはこの自分たちの中に、を自分自身を求めていくような、そういう礼拝になっていたら、まあ、教会から神の家から裁きがあるって言ってますけれども、どこかの時点で悔い改めが必要です。しかし悔い改めなければならない、してなければしてないほど、どんどんどんどんそのなんか懲らしめの度合いがきつくなるっていうか、そうでしょ。だって手術するときもさ、なんか悪いものが入ってったらさ、すごい奥までこう、ね、切除手術しなきゃいけないし、あとクリーニング、なんかどっか掃除するときもさ、もうちょっとね、定期的にやればいいのにね、汚れてるのがきれいになったらさ、ぐーってさっきのなんか廃棄みたいに、ぐーとかって、なんか特別な機械と溶剤を使ってですね、やらなければいけない。で、神様からその取り扱いを受けるけど、でもね、やるしかないんですよ、その方がいいんですよ。永遠に裁かれないんだから、そういうふうにしていただければ。で、そこして、次に、こう書いてあるんですね。この方は銀を精錬し、これを清めるものとして座につき、レビの子らを清め、彼らを金のように銀のように純粋にする。彼らは主に木の捧げ物を捧げるものとなり、ユダとエルサレムの捧げ物は昔の日のように、ずっと前の年のように主を喜ばせると。最後にはレビ人を清めてくださるわけです。義の捧げ物って書いてますよね。で、昔のようにずっと前の年のように主を喜ばせると書いてます。ずっと昔って言ってね、これ捧げ物っていつから始まってますかね。神様が皮の衣を作ってくださったアダムとエヴァのためにね、そこから始まってくる。アベルから始まってますね。アベル、羊。その後でノアがあるでしょ。そしてその後でアブラハムですよ、祭壇に生贄を捧げて。で、ずっと続いていってダビデがですね、主の前に生贄を捧げていくという。で、ダビデが非常に不思議な人で、でもダビデがモデルですね。ダビデ王様なのに祭司についてのこと、つまり礼拝が大好きでした。王様なのに自分の王服を脱いで主の前で契約の箱の前で踊りました。で、ここに神の国のモデルがあります。礼拝によって国が治められていくんです。礼拝によって私たちは物事をこの管理していく王様っていうのから、この治めていくようになるわけです。そして義の生贄とあったように正しいことを行っていく。だから単なる動物の生贄ではなくて、賛美の生贄、感謝の生贄、喜びの生贄とか従順の生贄とか、詩篇にはそういう言葉がたくさん出てきます。ダビデの詩篇には5節、私は裁きのためあなた方のところに力づく、私はためらうことなく証人となり、呪術者、勧誘を行う者、偽って誓う者、不正な賃金で雇い人を虐げ、やもめやみなしごを苦しめる者、在留異国人を押しのけて私を恐れない者たちに向かう、万軍の主は仰せられると。このようにして、この主ご自身が証人となられて、律法に逆らって偽っている者たちの偽りを明らかにされると、明るみに出すとですね。結局明るみに出していきます。神様は隠れていることも主ご自身が証人となっていきます。7節、あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れそれを守らなかった。私のところに帰れ、そうすれば私もあなた方のところに帰ろう。万軍の主は仰せられる、しかしあなた方はどのようにして私は帰ろうかという。神様は諦めておられません。素晴らしいですね。これだけひどいことしてるけれども、私のところに帰ってきなさいとまた言ってくださってる。ところが愚かにもですね、どうやって帰ればいいのって。でもね、霊的にね、鈍くなるとね、こういうなる。どうやって、悔い改めて何分かんないんだけど、って。こういうなんか、ちょっと不尊な感じでね、横柄な感じで。分かんないよ。それで、お前盗みやってるよって。こういうのね。 人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。盗みしてる。ちょっと待ってよってこう言ってるわけ。盗んでるよって。十分の一と奉納物で、これは午前中にお話しました。原型はアブラハムのメルキゼデクに対する捧げ物であり、キリストによる祭司の働きと王としての働きを受けてですね、この栄光を見たこの感動ですね、で捧げていく割合が10分の1だということです。でヤコブも天のはしごを見て夢見たときに、大いなるこの約束と天からの祝福に感動してですね、私は10分の1を捧げますって言って、もう何もなかったから、その時は杖となんだかなんか分かんないけど、杖しかないで、ね、杖一本しかないから捧げますって言ったって、後でね、約束献金みたいなもんだよね、これね、あのヤコブがこれやったわけですよ。でこれ律法が始まる前からそれがあったんです。律法に、モーセの律法によってなんか急にできたわけじゃないんです。で律法によって定められて、そしてレビ、2つの目的があるんですけど、これ面白いですね。一つは申命記の、14章の22節から29節になるんですけども、収穫の10分の1をね、幕屋に携えてきて主の前で家族で食事をしなさいって書いてあるんです。まず自分たちのためなんです。でもう一つはレビ記に書いたんですけども、レビ人が生活できるように10分の1を捧げなさいってこう言ってるんです。で教会というのは、あのこれ教会にもね、結局その捧げるってことが書いてありますけれども、自分で楽しんでいいんですよ。そのためにはまず一つ目ね、家族は食事をしなさいと、主の前で食事をすると、自分たちが主にあって喜んで楽しんで食べるわけなんです。だからなんか教会になんかこうなんかやってね、であとは私は一生懸命自分のことをやる。じゃあそうじゃないんですよ。共同生活だから、ある意味で。あの、初代教会はちょっと極端だったけど、全財産を授けたからね。でも、ある意味で共同生活だから。だから、本当に何か教会にあるものを、教会のために使ってるんだったら、使っていくと。いいんですか？で、そうしてください。ちゃんと献金すればいいんですよ。だから。献金して、そして自分のものになっていくんですよ。だからそれ。でこれすることによっていろんなことが神様の前ですることができるようになってくる。でもう一つが働き人ですよね。このレビ人、働き人が祈りと御言葉に専念することができるようにですね、やっていって、これもまあ自分のためになりますけどね、もちろんね、あのその便益を、霊的な便益を受けますから。で10節です。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方のが喜び喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられると。試してみなさいとこう言ってんですけども、これは11節12節にある祝福の約束ですね。この土地が豊かにされるっていうのはモーセの律法の中で書かれていますけれども、この神が御心としておられること、御国のために自分が豊かにされていくっていうことですね。これなんかね、あの自分の生活がなんか豊かになるとかっていうように適応させるとちょっと変です。てかかなり変です。そうじゃなくて、御国の働きの、御国の中の祝福に預かることができるってことです。アブラハムがそうです。アブラハムが。まあね、確かに飛んでましたけれども、それよりも本当に神様の約束に飛んでたって言った方がいいよね、アブラハムは。あの、ある二人の夫婦の話を聞いたことがあります。この牧師に、一組は相談してたんですね。お金がいつもないないって言ってました。で、教会にはあまり通ってません。時々来るんです。困った時に来るみたいな感じ。で、牧師はその相談を受けていた時に、もう一組の家族が、夫婦が、家族がいて、その人ははるかに収入は少ないことを知ってるんです。11献金も捧げてちゃんと生活してる。 困ってないんですよ。満足してるし、この違いですね、祝福についての違い。だからあのね、ないないって言ってる時にはちょうど袋に穴が開いてるみたいな感じなんだよね。漏れてってんですよ、ね、けれども後者の方はその十分に祝福されてます。でこれが献金の約束ですね、イエス様が与えなさい、そうすれば自分も与えられますっていう。でなかなか私たちね、これが与えたらなくなっちゃうとか取られちゃうっていう、それそうだよね、物が落ちると同じで、経済そうだよね、経済の原則。でところがそれはね、こういう例えだったらいいかな。飛行機が鉄の塊なのに絶対に空に飛ばないよ、物は落ちるんですよ。そしたらアホかですよ、アホかですよね。重力の法則ありますよ。空気力学の法則があるんですよ。この、や、あの羽があってね、羽がこういうふうにこういうふうになってね、このちょっとこうなってね、下が平らで、だからこっちの方が気圧が低くなってね、でその相対的にこっちが低くなるからヒュッと上に上がるんだよね。でそれが空気力学ですよ。だからあの超重い飛行機が上上がるんですよ。与えれば与えられるんです、同じように。でこれが神様ここで言われている法則ですね。そしてそれを聞いても心を固くなにしている姿が13節です。あなた方は私が固くなのことを言うと主は仰せられる。あなた方は言う、私たちはあなたに対して何を言いましたか。あなた方は言う、主に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろう。今私たちは高ぶる者、幸せ者といよう、悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。ね、ここでまた嘘ついてますね、主の戒めを 守っても虚しいと。悪を行っていても報いはない、報いはその悪に対する報いはないと。でも神様はここから何されるかというと、ここまで固くなにしていったら襟分けを行ってきます。パシーンと OK、 じゃあ神を恐れる者たちの間で私はやってきますと。あなたは、あ、間違った、16節ですね。その時主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちのために私の前で記憶の書が記された。彼らは私のものとなる、万軍の主は恐れられる。私はことを行う日に私の宝となる。人が自分のに仕える子を憐れむように私は彼を憐れむ。あなた方を再び正しい人 と悪者、主に仕える者と仕えない者との違いを見るようになると。恐れる者が互いに語り合った。そしたらどうするか、約束は耳を傾けておられるんですよ。嬉しいですね。皆さんが神の恵みを分かち合ってください。互いに分かち合ってください。いや私はそんなね、本当にいいや、なんか、いやそんなこと言ったら神様が怒ります。恵んでんです、愛してるんですよ。分かち合ってください。そして祈ってください。イエス様の名によって祈ってください。そしたらそこで神は聞いておられます。心地よく聞いておられます。そして記憶の書って言うんですよ。神には書物があるんですね。一人一人の命の書っていうのもあって、名前が書き記されているから永遠の命、確実に永遠の命の保証がある。でここで記憶の書がある。つまり神様は本当に主を恐れている者たちの言葉を喜んでおられて、それをずっと覚えておられて、そして主は私たちが忘れたとしても叶えてくださる。そして次に、宝となる。宝、宝ですよ皆さん、宝なんです。なんかあんまり感動してないね。笑ってくれたってことは 寝てはいないけど宝なんです。
アメン、
はい、アメンでしょ。
アメン、
そうよ。 で、憐れむよと。自分の子を憐れむように憐れむよと。そして、こうやって正しい人と悪者、神に使えるものと使えないものとの違いを見るようになると。だから、神様って清めの働きを行われるんですね。清めってのは何かって言ったら、本当に、使えてると言いながら使えてない偽りの人はもう本当に悪者っていうか、これ違うよっていうふうにして、そして本当に神を恐れてる人たちっていうのがどうなのかっていうことが明らかにされるっていうことですね。どっちかにされるっていうことです。で、次回4章で、神様の裁きがあるんだけども、恐れる者たちには義の太陽が昇って神様の豊かな恵みを浴びていくという話になっていきます。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。今日の学びをありがとうございます。本当に、この、礼拝の大切さを今日は知ることができて、そして特に私たちの教会移って1ヶ月が経ちましたが、1ヶ月以上経ちましたが、本当に主よ、この人間の心っていうのはなんと弱いことでしょうか。いとも簡単に、この慣れてしまうと、このマンネリ化というか、場所が与えられているからというではなくて、あなたを恐れるということ、御言葉に感動するということ、そして、言われたことをそのまま素直に従っていくということ、神様こういう、中において必ずあなたが親しく接してくださって、そして、記憶の書に入れてくださって、そして必ずこの教会が、この証となっていく、神の御国が広がっている御国の福音の証となっていくことを、この信じて感謝いたします。主よ、この場所を与えてくださったことを感謝すると同時に、この兄弟姉妹にある親しい交わり、あなた道と御子、そして聖霊による交わりを本当にこの場所以上に感謝いたします。主よ、どうぞ豊かにしてください。そして救われる人を加えて与えてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。